皆様おはようございます。喜び研究会の奥田秀夫と申します。今日も主から、命の御言葉マナーをいただいていきましょう。ダビデ王は30歳で王となりました。ヘブロンというところで7年治め、エルサレムで33年治め、トータル40年間の王を務めておられました。第一歴代史の23章から29章ですね、この今日の27章の前後になりますけども、までの記事はダビデ王の統治のもとになされた王国の組織の形態と仕事の配分などが簡潔に記されています。驚きの記事とも言えます。なぜならばまだ日本はその時は縄文時代です。全く文化が形成されていないにもかかわらず、これほどまでの組織が当時イスラエルにあったというのは本当に驚きです。そして次世代の王であるソロモンに継承をしていく様子も合わせて記されているところです。その中から本日は27章を皆様と共に学んでまいります。
歴代史第1、27章1節から24節。イスラエル人、すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼らの司たちは王に仕えて、一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って、各分団のすべてのことに当たったが、その人数は一つの分団が24,000人であった。第一の月、第一分団の長、ザブディエルの子、ヤショブアム。彼の分団は24,000人。第十二の月、第十二軍は、オテニエルに属するネトファ人ヘルダイ。彼の分団は24,000人。なお、イスラエルの各部族の長は、ルベン人では、ジクリの子、エリエゼルが司、シメオン人では、マーカの子、シャファテヤ、ダンでは、エロハムの子、アザルエル。これがイスラエル各部族の司たちであった。ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。
23章以降ですね、前章の26章まではには今から3000年ぐらい前の話となります。主にお仕えする統一イスラエルの王朝時代におけるレビ人や奉仕者の内容、また組み分け、そういったものが書かれています。また祭司の任命と組み分け、それから賛美予言する者の任命と組み分け、それから門営のための任命と組み分け、神の宮の宝物蔵および聖なる捧げ物の宝物蔵を司る人たちの任命と組み分け、などの記述が前章まで記されていて、本章にはですね、27章にはその王に仕える分団、またイスラエルの司たち、それから各仕事の係長、それから王家の組閣、このようなものが記されています。今日は27章の1節から24節まで、今日ちょっと長い箇所ですけども、その中に記されていることです。イスラエルの一族、いわゆる各部族の頭たち、千人隊、百人隊の長たち、および司たちは、ダビデ王に日ごと月ごとに仕えるために12の分団に編成されています。その様子が書かれています。12分団が作られたということが書かれています。そしてなんとその一団のですね、人数は24,000人なんです。非常に大きな数です。一つの町のような人数です。これが12分団、合計しますと28万8000人のダビデ王に仕える者たちが記されています。さてここで皆さん、ダビデがですね、サウル王から逃げた時に その頃を思い出しましょう。第一サムエルの22章の2節あたりにその当時の記事がありますが、家族も含めてダビデの周りにいた人は400人程度です。その時代から約40年以上の歳月を経て、この時点では剣を使う者たちの数はイスラエルとユダを合わせますと総勢がですね、なんと157万人、もう考えられないような数字です。見ても数えられない数字です。人々です。157万人にも及んでいるということが、やはり第一歴代史の21章の3節に記されています。さて皆様、ここから何が見えてくるでしょう。今日の第一歴代史の27章の中でピカイチ輝いている聖句があります。23節です。ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。そうです、主がアブラハムになされた祝福の御言葉の多くの部分が実はこの時代に成就をしていることがよくわかります。ダビデは神の御言葉を聞いて、そしていつもその御言葉に立って信仰し続けてきた私たちの信仰の大先輩と言えると思います。天の星のようにする、このように主が語られたからであるとダビデ自身はですね、語られたからであるというふうにここに綴っているわけです。本当にこれはアーメンと私たちも声を大きくして、主が語られたことはアーメンである、そのように主に栄光を期したいわけです。どうか創世記の15章の5節、主がアブラムに予言されたこの言葉です。星のようにするよ、あなたの子孫を。次に創世記の22章の17節、今度は名前が変えられてアブラハムへとなってますが、アブラハムにも同じように星のようにするぞ。またさらに次世代イサクの時代にも26章4節創世記ですが、イサクにも星のようにします、このように語ってくださっているわけです。そしてその後にヤコブ、後のイスラエルになるわけですけども、彼がエジプトのヨセフのところに下った時は皆さん何人だったと思いますか。なんと66人しかいないんです。アブラハム、イサク、ヤコブ、3代目にしてはまだ66人しかいなかったものが、このダビデの時代には星のようになるからであると主が語られた通りだと、総勢157万人もの剣を使う勇士たちが与えられている。ものすごい希望をここに私たちは見ますし、また主の語られたことは必ずなるのであると、主ご自身が預言者イザヤを通して55章11節で、私の言葉は必ずその通りになる、そのように語られています。私たちもアブラハムの子孫として、主の語られた御言葉の約束をしっかりといただく必要があります。主の御言葉の上に立て上げるものは、その啓示をいただいたその岩、イエス・キリスト様の礎石、十字架の愛の礎石、それを啓示してくださったのは父なる神、その岩の上に私たちは賢い建築家のように御言葉によって家を建て上げていかなければなりません。神の家を建て上げていくわけです。 まさしく信仰の父アブラハムのように、私たちもその信仰に倣って良い家を建築する必要があります。ローマ書の4章の20-21節には、アブラハムが神の言葉を聞いて不信仰に陥ることなく、年が取るにつれてかえって信仰が強くなって、神に栄光を期して、それが彼の義とみなされたというふうに書いてあります。今日の記事を見て、この23節のダビデの言葉、そしてこの実態、当初は400人、それでも大きな群れかもしれませんが、400人の群れであったものが、剣を使うものだけで157万人、ものすごい成長、ものすごい数の増加ということがわかります。そこから何を私たちは見ましょう。父の祝福の言葉を見ることができるでしょう。創世の初めに天の父が言われました。私はあなた方を祝福する、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと主は語られました。どうか私たちも神の言葉を、この聖書全巻の中から自分に語られているものを与えられ、しっかりとその家を建て上げていこうではありませんか。結びに一つの御言葉を皆様と分かち合いたいと思います。ルカの1章45節、主の道を備えられたバプテスマのヨハネの母であるエリサベツの言葉です。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。主によって語られた言葉は必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。お祈りいたします。天の父なる神様、アブラハムへの約束をダビデ王の時代に約千年の時を経て御言葉をなされ、アダムの時代に産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと仰せられたあなたの御言葉、星の数、数えることができるのなら数えなさい、とても数えることができないような状況に今なっております。私たちはエペソの書簡で天にあるすべての霊的祝福をもって祝福を受けました。そのように書いてあります。天にある星の数のように私たちを祝福してくださった全能の父なる神様が、今日アガペーテレビを見ておられるすべての方に、すべての必要をこの聖書の聖句からお一人お一人にお与えくださることを心から感謝します。そしてエリサベスの信仰に習い、主によって語られた言葉は必ず実現すると信じきったその人となりますように、イエスキリストの御名によって祝福をお祈りさせていただきます。アメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。 彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。